あ時刻は午後6時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 岡崎、周波数 76.3MHz、 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています、イブニングワイド。さあ6時を回りました。先ほども予告いたしましたが、今日は一月に一度のコーナー、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。今日の今時旬は毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日お招きしましたのは、岡崎市民病院感染対策室室長でいらっしゃいます辻武先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
感染対策室というところが岡崎市民病院にはあるんですね。
はい、一応患者さんたちを院内感染から守るために日々活動しています。
はい、ちなみに辻先生は普段はどんな方々を見てらっしゃるお医者様なんですか？
僕は小児科と感染症の患者さんを見ています。
はい、今日は優しく皆さんに教えてくださいますので、よろしくお願いいたします。まず辻先生、今年のインフルエンザはどうですか？もう流行り始めているんでしょうか？
はい、愛知県は本日インフルエンザの流行の注意報発令しましたので、はい、一応今愛知県内ではだいぶ流行が始まっています。
はい、
岡崎市では愛知県の中ではあまり流行していない方です。例年に比べると注意報の発令が1週間早いので、例年よりは少し流行が早いのかなっていう印象を持っています。
では岡崎市民の皆さんはこれからしっかりと予防しておきたいですね。
そうですね。
はい、さてまずはかかりたくない皆さん、どうすればかからないか、このあたりから、先生に教えていただこうと思います。辻先生、かからない方法を教えてください。
はい、一応かからない方法には、いくつかありまして、
はい、
一つ目は流行前にワクチンを接種すること。で、実際に流行が始まった時期には外出したりしたら必ず手洗いをしっかりすること、
はい、
あと適度な保湿、休養と栄養、あと人混みや繁華街など、そういうところを避けるということが重要だと思います。
はい、ただとは言ってもどうしても年末年始初詣ですとかね、あるいは年末のクリスマスのお買い物もそうですし、どうしても人混みの中には行かざるを得ないという方もいらっしゃいますよね。よく聞くんですが、ウイルスが喉に付着したのをお茶で洗い流すといいって言って、こまめな水分補給をするといいって聞いたりするんですが、本当なんですかね？
その話は本当です。
あ、本当ですか？
はい、
はい、
ウイルスを洗い流すっていうことばかりでなく、
はい、
お茶とかを飲んで気道粘膜を、潤った状態に保つことはウイルスからの防御には重要だと思います。
はい、それから去年一昨年あたりに流れた噂としては、うがい手洗いはあんまり意味がないっていうことを聞いたことがあるんですが、そんなことないですよね？
一応手洗いは有効っていうことになってるんですけど、
はい、
うがい自体は最近はあんまり予防効果について実証されないっていう感じになってきています。
そうなんですね。はい、ではそれに代わる対策としては、手洗いと、あと外で例えば咳をしている人がいた場合には、肌に付着してるから顔も洗うといいっていうのを聞いたことあるんですが、
はい、
それは本当ですか？
それは本当です。はい、一応ウイルスは、
はい、
どっかについたりとか、顔についたりとかしてもですね、48時間ぐらいまではウイルスがいると言われてるんですけど、
はい、
実際には2時間から8時間ぐらいそこについたウイルスは感染して発症しうるっていうふうに言われてるので、
はい、
人がよく触るところとかを触って、その手で自分の鼻をいじったりとかすると、
はい、
そこで感染が成立するっていう、そうした感染経路がメインじゃないかっていうふうに言われてます。
これは公共交通機関で通勤通学されている方は特に注意しなきゃいけないですね。
そうですね。あとよくある場所としては、はい、ドアのドアノブとか、エレベーターのボタンとか、
はい、
そういうところも結構危険と言われています。
ほとんど外に出る皆さんは 全員当てはまりますよね。
そうですね、なのでそういうところを触った手で自分の目をかいたりとか、
はい、
まあ、鼻を触ったりする前に必ず手を洗ったりとか、まあ、アルコールで消毒したりしてウイルスがない状態にしないといけないっていう感じですかね。
なるほど。今いろんなところに外出した先に消毒の液があるじゃないですか、
はい、
ああいったもので消毒するのは有効ですか？
そうですね、有効です。
はい、ドアを触る前にぜひね他の方への配慮としても、そうした消毒液しっかりと使いたいですね。
はい、
はい、ところでインフルエンザは何種類かあるとお聞きしたことがあるんですが、何種類ぐらいもあるんでしょう？
インフルエンザは、
はい、
A 型と B 型とあまり話題に上がらないんですけど C 型もあります、
はい、
でも実際問題になるのは A 型と B 型です。で、A 型の中では、まあ、最近は H1N1 パンデミック2019っていうタイプと、
はい、
H3N2 っていうタイプが流行して、B 型は山形系とビクトリア系が流行しているっていう感じになります。
はい、今はちょっとねパンデミックって恐ろしい言葉がありましたけれども、パンデミックっていうのはこれ前に一回聞いたことがある言葉ですね。どういう状態のことをパンデミックっていうんですか？
一応ウイルスの株が変異して大流行する状況のことを言います。
はいはい、新型インフルエンザが前にとても問題になったことがあるんですが、この新型っていうのは何型に当たるものだったんですか？
新型は、はい、H1N1 パンデミック2009なんですけど、
はい、
それはメキシコ発で流行したやつになるんですけど、
はい、
最近ではその株は毎年流行しています。
もう新型じゃなくておなじみになっちゃったということですか？
そうですね。
毎年この流行は変わるんですか？
流行は変わります。ただここ2年ぐらい、
はい、
H1N1 パンデミック2009も、
はい、
H3N2 も両方流行るっていうシーズンが続いているので、
はい、
これまでの一般的な常識ではどちらかの株しか流行らないっていうことになっていたので、
はい、
A 型インフルエンザに一度かかればもう A 型にはならないっていうのが常識だったんですけど、
はい、
最近は2つの株が生えるので一度 A 型になって大丈夫かなと思ってももう1回 A 型にかかるっていうことが実際に少なからずあります。
去年それから今年の初めの方そうでしたよね。
はい、
またインフルエンザっていう方いらっしゃいましたもんね。
はい、多分そうした人は両方の方にかかって A 型2回だったんだと思います。
と考えると例えばインフルエンザのワクチンを打ったとしても本当に注意しないとかかって重症化なんてこともありえますか？
そうですね、ワクチンはインフルエンザ自体を発症を予防する力と重症化を予防する力があるんですけど、
はい、
実際に発症予防できるのは 60% ぐらいっていうふうに言われていますので、ワクチンを打ったから完全に安心っていうわけではないんですけど、はい、ただそれだけの割合減らすことができるので、
はい、
やはりワクチンはぜひ打っていただきたいと思います。
はい、そしてワクチン足りるのって話もありますけれども、今年の場合はどうなんでしょう？
今年は過去2年ぐらいに比べるとかなり多くの量が供給されていますので、
はい、
ワクチンが足りないってことはないと思います。
はい、ですからこれまでね、もしかしたら私もそうなんですけれども、とにかく気をつけよう、でワクチンはもし足りないと困るからやめておこうっていう方はぜひ早めに打っていただければ、今から打っても間に合いますか？
間に合います。
はい、はい、
一応ワクチンを打ってから2週間ぐらい経つとかなりしっかりした免疫が働くと言われていますので、
はい、
ぜひ早めに接種をお願いしたいと思います。
よし、明日予約してきます。はい、さあそして、それでもやっぱりかかってしまったという場合なんですが、どうすればいいでしょう？
かかった場合にはまずインフルエンザ大変感染力が強いので、
はい、
周囲に広がらないようにという点からすると、まず一つ目がちょっとインフルエンザかなと思いながら、まあ、頑張れるかなということで、
はい、
職場とか学校に行かれてしまうとそこで大流行が起こってしまったりするので、まあ、そういう場合には少しお休みしていただきたいのと、あと咳とかくしゃみとかにはかなり多くのウイルスが含まれていることが分かっていますので、マスクをしていただいたりとか、マスクがない場合にも袖で口を押さえたり口鼻を押さえたりティッシュなどでカバーして咳が や、そうしたもので含まれるウイルスの拡散を防いでいただくっていう感じになります。
咳やくしゃみって結構遠くまで飛ぶんですよね。
そうですね、遠く飛ぶ場合には2メートルぐらい飛ぶと言われていますので、かなり飛びます。
はい、2メートル先ですか。くしゃーんってどっかで誰かが盛大にくしゃみをしたなと思ったら2メートル先まで気をつけた方がいいですね。
そうですね、
はい、相当な範囲になると思います。ぜひ咳エチケット皆さんよろしくお願いします。私もそうですけれどもね、ハンカチなどは常に持ち歩いて、できればマスクをしっかりと普段から持ち歩くこと大切ですね。
そうですね。
それから症状って人によって重く出る方と割と軽い方といらっしゃると伺ったんですけれども、これはどんなことが違いとしてあるんでしょう。
インフルエンザも攻撃ウイルスの攻撃力とかかる側の防御力によって、はい、変わってきます。
はい、
ウイルスが例えば少ししか侵入してこなかった場合にはゆっくりと増殖していって、まあ、体も準備ができる中で発症してくるので比較的軽く済むことが多いんですけど、はい、たくさんのウイルスに暴露されてしまうと急激に発症してより重くなる傾向にあります。
はい、なるほど。
それが、まあ、攻撃側の問題で、防御側としてはもともと持病とかがあって、はい、免疫力が低下している人とか、まあ、そういう人は重症化しやすいのでより注意が必要です。
はい、もうとにかくインフルエンザのワクチンは接種をすること、それからもう一つ症状が出てあれと思ったらまずお医者さんにかかることですよね。
そうですね、昔に比べると最近はインフルエンザの薬がたくさん開発されています。はい、でそれらのインフルエンザの薬はウイルスが増えるのを防ぐというメカニズムで効いていますので、はい、早く診断して早く治療開始すればそれだけ軽く済むというタイプのものなので、
はい、
早めに受診していただきたいんですが、ただ、まあ、皆さんもいろんな話を聞いていらっしゃると思うんですけど、早く受診すると、
はい、
まだウイルスが増えきっていないので検査が陰性に出やすいっていう、そうした問題もありますが、はい、まあ、やはり重症化とかを防ぐ意味では早めの受診が進められるところです。
はい、そしてもう一つ、インフルエンザに罹患をしていたのに後でいや自分がかかってたのがインフルエンザだって気がつかなかったんだよっていう方がいらっしゃいますよね。でそうした方が感染源になっちゃって大流行ってこともありますよね。
よくあります。
はい、症状としてインフルエンザの症状をもう一度教えていただけますか。
はい、まず健康な人が熱が出れば、
はい、
まあ、この季節に熱が出ればまずインフルエンザと思ってもらって間違いないと思います。健康な人はおそらく年に一度も熱が出ないと思うので、
はい、
この季節に熱が出ればまず間違いないと思います。あとインフルエンザは他の風邪に比べると発熱だけじゃなくてひどい咳が出やすいという特徴もありますので、やはり熱がなくてもひどい咳が出たり体がだるいとか、まあ、普段ないような症状があれば流行との関係からインフルエンザを疑っていただきたいと思います。
はい、わかりやすいところで熱とそれから咳ですね。
そうですね、あとは、まあ、周りの流行状況ですかね。はい、
うーん、
家族でインフルエンザの人がいて自分も体調が悪ければまず自分もインフルエンザだと思ってもらって間違いないんだと思います。
わかりました。このシーズンインフルエンザもそうですし、ノロウイルスなど恐ろしいウイルスたくさんありますから、体調の不良になったらまずちょっと疑ってみて大事を取るってこと大事ですよね。
そうですね、
はい、もしもインフルエンザじゃないとしても別の病気にかかっているという可能性ありますよね。
あります。
うん、その場合にはお医者さんにかかった場合にはまあ、分かるってことになりますか。
そうですね、うん、一応受診していただいて、まあ、インフルエンザじゃなければ、
はい、
インフルエンザじゃないものとしてまた原因を検索していくっていうことになります。
はい、ちっちゃいお子さんですと、まあ、例えばお熱が出るなどした場合には、まあ、親御さんがねきちんと病院に連れていくと思うんですけれども、大人の場合ですと無理しがちですよね。
そうですね、
はい、
実際、まあ、受診が遅れて、まあ、それが流行につながることもあるかなと思います。
はい、まあ、こんなことをお伺いするのは何なんですけれども、先生方から見てこんな患者さんは困るなっていう患者さんっていますか。
僕が病院の中の患者さんの感染対策で患者さんを守るという立場からすると、結構 自分が体調が悪くてインフルエンザになっているけど入院中の患者さんが心配なのでっていうことで、
はい、
お見舞いに来てくれる、ま、方がいらっしゃるんですけど、
はい、
それをきっかけに患者さんがインフルエンザを発症するっていうことが毎シーズン見られているので、なのでやはりちょっと体調に気をつけて、まあ、病院の方は受診していただ受診でお見舞いとか来ていただきたいなと思います。
はい、あと年末になりますとどうしてもこう忘年会ですとかね、あとはクリスマスパーティーなど楽しい催し物があって出席をするよといった手前、まあ、ちょっとでも無理していくかという方いらっしゃいますけれども、もしその方がインフルエンザだったらと考えると怖いですね。
そうですね、
ぜひご自分の体に、きちんと向き合っていただくことと、あと周りの方 周りの方のことを考えていただく大事ですよね。今ってインフルエンザはいいお薬があるんですか？
はい、インフルエンザは昨年から1回飲めばそれで終わりっていう、はい、ゾフルーザというお薬が発売されていまして、
はい、
まあ、発売当初からすごい人気ですでにもうシェアが 40% 以上になってるんですけど、
はい、
ただそのお薬はどうも耐性ウイルスができやすいという傾向がありまして、
はい、
日本小児科学会と日本感染症学会は特に耐性ウイルスができやすい12歳未満では使用しないようにっていう、はい、まあ、そうした提言をしておりまして、
はい、
岡崎市民病院でもそうした年齢の人には、まあ、このお薬は使わないようにというふうにしています。
先生、ちょうど今日の中日新聞の夕刊にですね、薬剤耐性菌年8000人死亡っていう記事が出てました
それはちょっとウイルスとは違うんです、
ね、これ違うんですか？
はい、耐性菌は、
はい、
抗菌薬なんですけど、
はい、
ちょっとよくウイルスと菌を、はい、まあ、混同してちょっと考えられている方がいるのが多い現状なんですけど、
はい、
実際菌とウイルスは使う薬も違うので、インフルエンザとか風邪をひいた場合には多く抗菌薬抗生物質は、
はい、
効果がないということになっていますので、
はい、
まあ、そうした点も少し覚えておいていただけるといいなと思います。
体調不良だから前に病院でもらったお薬まだ残ってるから飲もう、これすごい危険な行為ってことですね。
そうですね、
わかりましたということで皆さんもぜひご注意をいただきたいと思います。さあ、そしてワクチン以外に今から私たちが取り組めることは何かありますか？
はい、インフルエンザにかかると、
はい、
毎年一定数の高齢者がどうしても亡くなってしまうという現状があります。高齢者の方で、まあ、どういう方が亡くなりやすいかっていうと、まあ、だんだん普段の生活とかで体力が低下している人がインフルエンザにかかってしまうと、
はい、
まあ、それをきっかけにさらに体力が低下してしまったり、まあ、食事がうまく取れなくなったりしてしまって亡くなるというケースがありますので、
はい、
最近では貯金と貯金と言いまして、
はい、
貯金の金はお金の金と筋肉の金なんですけど、
はい、
まあ、これになられた方も、まあ、毎日体を鍛えて、まあ、少しでも筋力をつけておくと、
はい、
まあ、そうしたインフルエンザにかかった時も、
はい、
回復が早くて、まあ、亡くなることもないという感じで、まあ、病院の方も早期に退院できると思いますので、まあ、そうした体力作りに取り組んでいただければと思います。
はい、このコーナーで2度も、ね、こんな言葉を言うとは思いませんでしたけれども、筋肉は裏切らないということですね。
そうですね、
わかりました。ぜひ皆さんも日頃からちょっとした、ね、運動で筋力を落ちるのを防ぐことはできますもんね。
そうですね、
はい、お散歩からでも始めていただければと思います。ということで、今日はインフルエンザウイルスから身を守るをテーマにして、感染対策室室長の辻武さんにお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、インフルエンザ本当に怖いですね。
そうですね。
先生はちなみにかかったことありますか？
あります。
うわー、それはいつぐらいの話ですか？
子供からうつされてインフルエンザになりました。
あ、そうですよね、はい、お子さんからもらってくるケース結構多いんですよね。
そうですね、子供はやっぱりかなり汚いことをたくさんするんですけど、
はい、
自分の子供だとやっぱり遠ざけておくこともできないので、
はい、
ついつい今親子間は汚くなりがちなので、どうしても感染してしまうことが多いと思います、
はい、うん、 ぜひ家族でしっかりとインフルエンザの対策をしておきましょう。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回ですが、年明け1月の16日木曜日に予定しております。次回は岡崎市民病院慢性心不全看護認定看護師細田さやかさんをお招きして、知っておきたい心不全の初期症状、これをテーマにお送りしていきます。ぜひこちらもお聞き逃しなく。